FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本雅文さんにお話を伺います。山本さんはリモートでのご出演です。山本さん、おはようございます。
ございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、今朝もニュース入ってきておりますけれども、トランプ大統領関税政策に関してですけれども、救済措置の打ち出し発動以降2日連続入ってきて、方針が今二転三転しているというところなんですけれども、このトランプ大統領による関税政策、ここまでの動き、山本さん、どうご覧になってらっしゃいますでしょうか。
うん、そうですね。一部、適用除外というか、一部適用延期ですよね。
はい。
いう形の話が、自動車とか、あるいはその USMCA、カナダ、メキシコとの、自由貿易協定、の対象となっている商品に関してですね。
はい。
そういったものを発動するっていうことになったんですけれども、やっぱり、根本的なところとしては、
はい、
その関税はかけていく。関税が嫌ならアメリカで製品を作れ、雇用を作れと。そういう方針自体は私はあまり変わってないんじゃないかなと。いうふうに思っています。
はい、
そういう意味でですね、いずれ関税をかけていくというふうに、思っておいた方がいいと、いうこと。で、一方で企業の方がですね、本当にアメリカに、投資を増やせるかっていうところもですね、
はい、
アメリカは非常にコストが高い、時給が30、40ドルとか工場とかでもですね、そんなような話もあったりしますし、
はい、
あとはその、トランプが、もし仮に、今後変わった後も、こういう政策が続くのかもわからないし、っていうこともあって、はい、なかなか投資は増えにくいかもしれないという感じもしてですね、アメリカ経済にとって、あまり良くない状況が続きそうかなっていうふうに私は感じています。
確かに、昨日のアメリカの株式市場を見てましても、政策の不確実性が嫌気されてリスクオフの動きになっているというところで、かなりマーケットも見構えているという状況ですね。
そうですね。やっぱりもう明らかに、就任前のですね、非常に楽観的なムードからは完全に一転してですね、トランプ政策の悪い側面っていうのをようやく織り込み始めてるっていうですね、そういう局面だと思いますね。
まだ織り込み始めたばかりだというところですね。
まだまだやっぱり不確実な状況っていうかですね、多分これって多分2年あるいは4年続くということになると思いますので、なかなか視界が良好になるっていうところはですね、いつになるのかわからないというか、視界が良好にならない状態が数年間続きそうだっていうところなので、これはやっぱり市場が一番嫌気するものだと思いますね。
はい。そして今週は、アメリカの大統領の所信表明演説、そして中国でも全人代が開幕したということですが、この一連の動きはどのように分析されましたでしょうか。
そうですね、やっぱりこの、トランプ大統領の演説に関しては、そんなに新しい話はなかったかなという感じはしています、
はい、
一方でそういう意味ではポジティブな話もなかったっていうふうにも捉えられることができると思うんですね。
はい、
で、最近の動きで言うと、やっぱりアメリカの経済指標は、市場総比弱いものが、ちょっと、どちらかというと、やっぱり多い状態が続いていて、はい、やっぱり利下げは必要だという方向になっていると。
はい、
で、一方で、中国もですね、これもそんなにサプライズはなかったんですけれども、やっぱりこれだけ景気悪化懸念が高まっている中で、
はい、
昨年と同じ 5% 成長を維持しようとしているっていうことはですね、やっぱり景気刺激策が期待できるっていうことだとは思うんですね。
はい、
で、あとはやっぱりディープシークの話で、中国経済、あるいはその先端分野での期待感っていうところも高まっていたりして、
はい、
ちょっと米中のバランスが、シフトしているっていうですね、そういう感じはあると思います。
中国ではそうしますと、悲観論が後退してきているというところなんでしょうか。
ということですね。
はい。そして、国内外見てますと、今週は金利の上昇が顕著ですね。
そうですね。やっぱり今週のやっぱり、最大の、お客様との方話してもですね、
はい、
一番やっぱり関心事っていうのが、やっぱり 欧州ですね、
はい、
ドイツの金利急上昇、まあ、35年ぶりとかですかね、
上昇幅ですね、
まあ、いうような幅になっていてですね、はい、でやっぱこれが日本にも波及して、昨日は金利が 1.5%、 10年金利がなったと、まあ、いうところがあります、
はい、
で基本的にやっぱり欧州で、まあ、EU 全体の取り組みとして、もうトランプには頼れない、で、まあ、防衛費を拡大していくということになってで、それのですね、財政悪化懸念というよりは、
はい、
景気を刺激するんじゃないかという期待感ですね。はい、で、株も金利も為替も上がっているっていうことですね。
はい、
であと、それ、同じような取り組みがドイツでも行われて、やっぱり債務ブレーキの緩和、まあ、景気抑制をしていたですね、財政緊縮政策っていうのを緩和方向にしようと、まあ、いう方向になりましたので、はい、これもですね、その、なんとなく、思ってたより弱そうなアメリカに対して、思ってたよりも強いヨーロッパっていうことで、ドル安、人民元高、ユーロ高という方向に今なっているということだと思いますね。
はい。ということは、ヨーロッパ、良い金利上昇ということなんですね。
私はそういうふうに捉えてますね。
はい。ということで、まあ、今週はユーロが急騰したという流れになっております。そうしますと、大体、まあ、その、為替の間での力関係も変わってきているということなんでしょうか。
まさにそういうことだと思いますね。もうトランプトレードによるドル高は一服、アメリカにはちょっと 弱さが見えてくる中でですね、ヨーロッパが意外と強い、まあ、中国も、まあ、悲観論が後退と、まあ、いうところになっていると思いますね。
はい、そして足元の為替市場ドル円相場ですけれども、現在は1ドル147円96銭から97銭と147円台に入ってきました。2月以降足元での円高の動きが加速しております。また国内では長期金利が 1.5% に上昇しました。2009年6月以来15年9ヶ月ぶりのことですが、まあ、利上げ継続を意識したという流れと取られておりますが、この一連の動きどう分析されていらっしゃいますでしょうか。
そうですね、やっぱり昨日のアメリカ日本の金利上昇は、ドイツの影響を受けたっていうところがあって、
はい、
まあ、必ずしも日銀の追加利上げ期待の高まりということでもなかったんですけれども、夕方になってですね、
はい、
春闘の、まあ、要求賃上げ率というのが 6% っていう、まあ、要は昨年は要はその目線として賃上げ率 5% でしたと、
はい、
よりも高くなるのかっていうですね。
まあ、
いうところですよね。
はい、
で、もともと、まあ、今年は、さすがに昨年ほどは高くならないだろうっていうのが、意外と日銀はその同じぐらいの目線で見ていたと。で、そこがさらに上振れしていくっていうリスクが意識されて、まあ、一気にこれ、はい、円安、ドル安円高に進んだっていうところがあったんじゃないかと思いますね。
はい。6.09% ということですね。また、3月14日に第1回の回答集計結果が公表されるということですが、やはり物価高、人手不足、企業の収益増を背景に賃上げ機運が続いてますね。
そうですね。で、まあ、そういう意味ではですね、これは日銀が考える、まあ、賃金物価の好循環と、まあ、いうところが、より強く回ってるんじゃないかっていうですね、まあ、そういう期待につながりやすいというところで、円高、長期金利上昇という形になっていると思いますね。
はい。そして、ちょっと遡りますけれども、3日にはトランプ大統領から、円安牽制発言出ましたね。
そうですね。この内容的には、まあ、昨年4月と7月に、言った話と、まあ、ほぼ同じで、基本的にトランプは、まあ、タリフマンであって、
はい、
トランプ 1.0 の時もそうでしたけれども、為替政策っていうのは主要な政策ツールとしては使ってないんですけれども、はい、時々思い出したようにですね、出てくるので、で、どちらかというと、やっぱり製造業に配慮した、ドル高牽制をする傾向があると、まあ、いうことなんですよね。
はい、
で、これは、ベッセント財務長官やトランプ大統領の長期金利低下志向ですね、低金利志向ですね。
はい、
まあ、それと、やっぱり整合的だというところもありますので、やっぱりトランプ政権の政策は、まあ、ドル高というより、今で言うと、やっぱりドル安の方がやっぱり出てきてるっていうところが大きいと思います。
徐々に本質が出てきているというところなんでしょうかね。
はい、
それでは一旦ここで CM を挟みまして、引き続き山本さんにお話を伺います。セントラル端子 FX からお知らせです。セントラル端子 FX では3月14日まで、団中グルメギフトカタログなどが当たるハッピーホワイトデープレゼントキャンペーンを実施中。 食いしん坊のための雑誌、ダンチューで紹介された地震の味を集めたダンチューグルメギフトカタログや全国共通お食事券、ジェフグルメカード500円などが抽選で合計314名様に当たります。詳しくは FX フライデー番組サイトのバナーからご確認ください。また、セントラル端子 FX では、お客様のご要望にお応えして、取扱いを開始した新通貨ペア、ハンガリーフォリント円をはじめ、米ドル円、メキシコペソ円、豪ドル円など、投資家の皆様に人気の通貨ペアが、いずれも業界トップ水準の条件でお取引いただけます。FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひ、セントラル端子 FX で、FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第278号。引き続き山本さんにお話を伺ってまいりますが、今週の振り返りです。山本さん、ここまで出てきた足元のアメリカの経済指標についてはいかがでしょうか。
そうですね、やっぱり全般的にはやっぱりその市場予想を下回るものが多いっていうことだと思うんですね、
はい、
でやっぱりアトランタ連銀が出している、日々出てくる経済指標を受けた GDP Now という予測があるんですけれども、はい、まあ、こちらも、第一半期の GDP が前期比年率で、一時マイナス 2.8% ということで、非常に大幅な、マイナス成長
というですね。
直近はちょっとマイナス 2.4 に若干情報修正はされてるんですけど、それとも大幅マイナスですよね。
はい、
ということで、まあこれはかなり衝撃的で、あとその昨日出たですね、チャレンジャー人員削減数っていうのもあるんですけれども、はい、こちらも、前年比 100% 増っていうですね。やっぱりこの連邦政府の、雇用削減とかですね、そういう話も影響してるんじゃないかという話もあったりですね。ちょっとやっぱり、弱さが目立つという感じはしますね。
そうですね。そして、堅調と思われているアメリカの雇用も、ADP の雇用リポート見ていましても、予想を大きく下回るという数字が出てきましたね。
はい。この民間雇用者数はですね、当然、政府部門は、含まれていませんし、
はい、
あと、あんまりその雇用統計の、民間雇用者数とですね、公式な雇用統計と、あんまりその連動性がないっていうことで、
はい、
市場の反応もちょっと比較的限定的なことが多いんですけれども、ただ、いい数字ではないですよね、っていうことで、はい。ちょっとやっぱり雇用統計に向けてはですね、
はい、
弱めの数字が出てくるリスクっていうのが意識されやすいというところかなと思います。
その今晩のアメリカの2月の雇用統計ですが、予想としましては、雇用者増が16万人、失業率 4%、平均受給 4.1% と見られていますが、いかがでしょうか。
はい、もうこれは本当に出てみないとわからないと、いうところなんですけれども、
はい、
やっぱりこの流れとしてやっぱりこの市場予想を下振れする傾向っていうのが続くのか、普通に考えるとよっぽど足元の経済状況がなんか悪くなってない限りはですね、弱いものもあれば強いものもあるっていうことなんで、そういう意味では強いものが出るリスクも意識しなきゃいけないということではあるんですけれども、ADP が弱かったり、あとはその連邦政府職員の、
大量退職、
そうですね、そういったものとかの影響とか、あとは自然災害の影響とかっていうこともあってですね、そういうのを考えるとちょっと下振れリスクというのもあって、発表後はすごく大きく振れそうだなっていう感じですね、
はい、それに今晩は交換発言が相次ぎますね。
そうですね、やっぱりこの最近のアメリカ経済の現状についてどう捉えているのか、
はい、
それを踏まえて、先行きの利下げスタンスですよね。今までは割とそんなに利下げを急がないっていうですね、そういうスタンスが多かったんですけれども、そのスタンスに変化があるかどうか、やっぱりどちらかというと私は変化するリスクがあるので、ちょっと非常に、注目度が高まっていると思います。
そうしますと、まあ、来週に向けてですけれども、まあ、来週スケジュール見てみますと、12日にはアメリカの2月の CPI、 13日にはアメリカの2月の PPI、 14日には、アメリカで3月のミシガン大学の消費者信頼感指数速報値なども出てまいります。来週どのあたりを山本さん注目されていらっしゃいますでしょうか。
やっぱりこのおっしゃっていただいた3つのアメリカのインフレ指標がすごく重要 で、
はい、
でやっぱりこの景気指標、実体経済活動指標とかセンチメント指標はちょっと弱くなっていると、
はい、
一方でインフレはなかなか高止まってしまっているっていうスタグフレーション的な状態ですよね、でやっぱりこれが続いてしまうかどうかっていうところで、
はい、
インフレがやっぱり市場双方を上回った場合に素直に金利上昇でドル高ということにはなりにくい、むしろやっぱりちょっとアメリカの経済って政策で対応で難しくなってるんじゃないかっていうことになってくるとですね、はい、インフレが上振れだとむしろドル売りになっちゃうっていうそういうリスクもあるというところでちょっとやっぱり注意していただきたいというふうに思っています、
はい、国内の材料ではいかがでしょうかね。
はい、国内もですね、現金給与総額ですとか、
はい、
まあ、出てきますので、あと国内企業物価、で、これ輸入物価とかも出てきますので、
はい、
その辺がですね、やっぱりどちらかというと上振れリスクを注意していると。うん、で、こちらは、まあ、素直に、追加利益期待の高まりということで、円高圧力になりやすいと、まあ、いうところじゃないかと思います。
はい、金利に関してはいかがでしょうか。
はい、なんとなく勢いがある。でただ、これドイツの金利上昇に連動している。で、ドイツの金利上昇は、ちょっとやっぱり昨日なんか一服感が見られていますので、はい、あとやっぱり日銀のその機動的な国債買い入れみたいなものを出てくるリスクがありますので、
はい、
一旦金利上昇は一服する可能性もあるかなっていうふうには見ています。
はい。そうしますと、この先1週間のドル円の予想レンジ、どのあたりを想定されていらっしゃいますでしょうか。
はい。145円から150円ということで。
145円の数字が見えてきました。
そうですね。やっぱりちょっとやっぱり、下落モメンタムが強いということもあるので、そういう意味ではそのモメンタム継続という意味で、で、下値目処は昨年9月の安値から、今年月の高値への上昇の 61.8% 戻しが、147円近辺。
はい、
で、やっぱりその下はちょっとあんまりないんですけれども、まあ、145円っていう、まあ、その節目とかですね。さらにその下だと、まあ、もう140円。まあ、全戻しですよね。昨年9月の安値とかっていうことになってしまいます。
はい。そうしましたら最後に注目の通貨ペアございましたら教えていただけますでしょうか。
はい。先週も確か申し上げたと思うんですけど、ユーロ円ですよね。
はい。
はい。こちらちょうど155、165のレンジ加減は押し目買いっていうことだったんですけども、
そうですね、
実際、はい。
その通りになりましたね。
まあ、想定以上にでしたけれども、結構、まあ、上がってきて、で、ここからじゃあ上がるかっていうところなんですけれども、
いかがでしょうか。
やっぱりこのドイツの金利上昇が、やっぱちょっと一服するかなという感じはしています。
はい、
まあ、そう考えるならば、ちょっとここからは、まあ、逆にですね、ちょっと戻り売りっていうところも、まあ、あり得るかなっていう感じはします。
はい、
だとやっぱりドル円がちょっとやっぱり一段安となるリスクがあるので、その辺もですね、ユーロ円の上昇を抑えてくるリスクがありますので、
はい、
こちらが現水準、そう、161円前後、ちょうど90日平均線もありますので、はい、面白いなというふうに思います。
はい。今ちょうどユーロ円が159円69銭から75銭での推移というところですね。今週はユーロ円が注目通貨ペア、来週に向けてということでお話を伺ってまいりました。よくわかりました。山本さん、今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
みずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにここまでお話を伺ってまいりました。 FX フライデーでは山本さんに向けてのご質問をお待ちしております。どのようなご質問でも山本さんお答えしてくださいます。番組のホームページからお気軽にお寄せください。 FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたしました。
FX、 皆さん外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、日本格付け研究所の長期発行体格付けも取得しています。FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル端子 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第278号。